人生ついでにゆるっと覚醒してみちゃう。おはようございます、こんにちは、橋本由美です。今回のテーマは、繰り返されることは先祖が問題になってる、ということで、今日もゆるっと覚醒マインドでお届けします。先日経営者仲間のね、女性の経営者の方がいらっしゃるんですけど、その方からお友達が、その人のお友達がね、繰り返される問題は先祖のカルマだと、先祖が影響してるから、そこをほどかない限り繰り返しはやまないって言ってたんだけどって言われたんですよ。言ってたんだけど、これをユミさんに相談したいって言われて、どういうことですか、何を相談なんですかって言ったら、でもその方が言うにはね、自分は先祖とか知らなくても、その繰り返される問題を自分自身で解消してきていると、その感情とか扱ったり、そういうので解消してきているんだけど、そのお友達は全ては先祖だと言っていて、なんだかそこに違和感があるんだけど、それで本当はというかね、どういうふうに捉えたらいいのかなって相談したいんだよねって言われて、そこで私が言ったのは、うちではこういうふうに教えてるんですっていうお話で、受講生には全てが先祖ではないと、だがしかし先祖が絡んでいる問題っていうのはある、実際ある、でもそれは多くない、ほぼほぼ9割はそんなの関係なくて、自分の育った環境とか癖とか、いろんな要素がある。でその癖の中には肉体的な DNA で受け継いだものもあるから、そういう部分に関しては先祖とも言えるが、肉体的なプログラムの話であると、なので全てを先祖が問題であるっていうことは、それはちょっと偏りを感じるし、それは、受講生にはそんなことはないって言いますよと。だから自分である程度やってって、もうどうにもこれなんかは分かんないけど変わらないみたいなものは、大体前世とか先祖とか家系のカルマってやつですけど、それはねあるんですよね。でもなんか最初からそこよりも、ちょっとその周りの諸問題っていうのをしっかり紐解いていった先に、いよいよ出てくるケースの方が多いので、なのでね、全部が繰り返すけど、全部が先祖のなんとかっていうのは、ちょっと言い過ぎなのかなと感じますよと。そしたら、よかったってよかったって言ってたんだけどその違和感はそういうところだったんだなと。もちろん商売として、ビジネスとしてね、そこを軸に自分の事業展開、何かバックエンドのサービスがあって、そこにつなげるために、その言い回しで来てくれるお客さんが、ターゲットだったり、そういう人たちに何か伝えるという意図、そういうのがあって、あえて言っているという方もいるし、競争的なになりたい、その人が自覚してなくてもそういう願望があるケースの場合は、そうやって断定して言う人っていうのは、少なからずいらっしゃると。そのお友達がどういう人なのかは分かんないけど、世の中というかね、一般的にそういうことを、先祖が問題だっていうことを言い出す人たちは、その2つのパターンがよく見ますかねみたいな話をしてて、その他細かくあるんだけど、そしたらすごく納得されていました。なのでここでその話をなぜしたかっていうと、そのお友達さんがどうとか、 なんか先祖っていう人がどうとかそういうことを言いたいんじゃなくって、このエピソードからですね、ご自身でも何かこれは先祖のなんとかですよって言われた時に鵜呑みにしすぎるっていうことをせずに、あ、そういう部分もあるんだなぐらいに捉えておくと判断がしやすくなる、解消も適切な解消もしやすくなるのでおすすめなんです。もうこれですよって答えを渡されて、もうそれだってそこに一点集中すると、もうこっからの時代本当にずれちゃう可能性が高くてですね、例え話を変えると、私の使命何ですかと、何をやったらいいですか、これを一つの答えに絞ったとします。例えばヒーラーになる人よ、ヒーリングやりなさい、誰か有名な人に言われたとする。でそしてじゃあヒーラーになればいいんだ、それが魂の使命だって言うんだからって言ってやろうとすると、まあ多くの場合うまくいかないですね。なぜかっていうと、もうその枠組み、ヒーラーという言葉だけで受け取った人のヒーラー認識がずれていたりすると、すごい大枠で言ってるヒーリングがもうエネルギーヒーリング一択で、絞っちゃったりとか、もうさらになんか音叉とかやってたらもう音叉だけでやっていくみたいな、でも音叉だけじゃ物足りないとか言い出したりしてで、なんかでもヒーラーにって言われたしとか言って、なんかね、ああじゃこうじゃ言い始めるんですよ。このケースめちゃくちゃ見ていてですね、結局言葉に縛られちゃう人が割と一定数いるんですね。でも分からなくはない、私もそういう時期がありました。誰かから言われた言葉で、橋本さんにこういうの合わないよとか、こういうの合ってるよねとか、どっちの言葉もまあまあバカっちゃバカだけど素直っちゃ素直でああそうか、じゃあそういうふうに考えよう、やってみよう、まあそうするとね、自分に完全に合ってないわけじゃないから、なんか良さそうに思うんですよ。でその奥のものをまだつかめてない時期だから、とりあえず やってってうまくやろう、行こうってやるんだけど、うまくいかないのね。でそのタイミングでもう一回掘り下げて軌道修正していけばいいんだけど、大概の人がそこのね段階でやめちゃったりするんですよ。サジを投げる、うまくいかないからって、これ結構多いケース でこれと似たようなちょっと別のエピソードで話すと、昔仮想通貨がね一時上がった時に、2010何年ぐらいだったかな、一回その出始めの頃に買った人たちが17年ぐらいだったかな、コロナより前のぐらいの時に落ちたんだよね。でそれでもう仮想通貨怖い、やめるって言ったんですよ。やめた人たちが多いんですね。でもそこで、いや逆に今買っといた方がいいよって言っていて、で、まあ、実際それ動いた人はいないんだけど、でもやっぱりそれで上がってったんだよね。まあ、だからね、何が言いたいかって、1回の痛手でやめちゃったらもう終わりなんですよ。終わりなの。絶対上がってくる時があるし、まあ、それは今は外側のね仮想通貨っていうのが分かりやすかったから言ったんですけど、特に人ってそういうお金が絡んでくると余計に怖くなって、一回成功を味わって失敗を味わうとまたやろうって思わないんだよね。これと本当に近くて、自分が本当にやりたいことだったはずなのに、やりたいことのはずなのにですよ、まだ仮想通貨はまあわかるよ、だけどやりたいことのはずなのにちょっとやってみて、で最初ちょっとうまくいきそうで、あ、なんかちゃんと自分も成長してるの感じるなってなった時に、どっかで問題はない、何も別に何か大きなことが起きたわけじゃないけど、 停滞するっていう時期に入った時に踏み出せなくなるんですよね、人って。気持ちも体もなんかそがれちゃうっていうことが起きるから。これってじゃあ先祖の問題ですかっていうとこですよ。まああるかもしれないけど、まあ、もちろん先祖っていうよりね、体のその DNA 遺伝子の情報でそういう時に気力が湧きにくい、後回しにしがちなパターンを持っている。でもそれは回復というか改善できるのにしてこない、しない。まあ、そこの選択は人それぞれなんですが、それ先祖の問題かって言ったら普通に考えて関係ないよね。そんな先祖の問題じゃないよっていうところですよ。まあ、まあ、まあ人によってじゃあ何が先祖の問題かっていうのはこれ本当ねケースバイケースなんですが、割とピンポイントっていうよりやっぱり受け継がれてるものとかしがらみが強い感じなので、ずっとそこからのループから抜け出せない、もっと強い引力みたいなのがあるんですね。で具体例今出そうかなと思ったけど、変に出すとちょっとこじれる人がいるのでっていうのは今ちょっとね見ながら話してて、ここはやっぱり今日はやめとこうかなと思います。ここは今日はっていうかスタイフで言う話じゃないかな、なんかね、それこそ瞑想会とか体験講座とか、まあ、来てくれた時に自分の話を相談いただいて、まあ、それに対応していくっていう方が的確だなという判断ですね。なのでね、繰り返される問題が先祖にあんのかって、先祖ですよってそれしかないぐらい言う人がいてそういう話をされたら、あ、それは一部の話なんだなって捉えておくと安心かなって思いますという話でした。別にそういう人に気をつけろとかそういう話じゃない、自分の捉え方に気をつけた方がいいね。まあ、私もね本当にバカ正直なところと変な真面目さと、まあ、物を知らない無知っていう部分といろんな組み合わせで素直に受け取ってしまうというデメリットになりうることが強い部分があるので、慎重に物事を見つつで、自分で判断できない人はやっぱ人にちょっと話してなんていうの、まあ、ちゃんとは見てくれる人に話して、見てくれるって別に見えないものを見るじゃなくって、客観的に判断してお話ししてくれる人、まあ、メンターとかそういう感じの人がいればそういう人に相談をする、まあ、そうするとやっぱりね、あ、そっかってなるしね、まあ、ちょっとしたことはそれこそ今 AI が発達してるから自分の情報の整理とかは使えるけど、でもある種それって一つの答え、これが合ってるって思いがちなので、そこも気をつけないといけないっていう。結局メンターであってもチャット君であっても友達であっても最終自分がどう捉えて判断するかは自分次第なので、チャット君は本当に危険極まりないなと時々思いますね。一瞬、あ、チャットがこう言ってるならって思う自分がいるもんね。一瞬っていうかね、でも本当にそうかなって考えていくと、やっぱり大したこと言ってない時の方が多いので。なんかね、占いとかは AI で十分じゃないかって占い師の人が結構言ってますけど、それこそ前回前々回か 胸熱な話をしましたが、AI にとって変わられるっていう考えじゃなくて、 AI で十分という考えではなくて、やっぱり占いだったらね、占いを求めてる人が本当に知りたいこと、その人が気づけないでいること、まあ、それをみんな星回りとかリズム、ある種の、ブレがない、ブレがない影響としてはありのままであるというものを基準にね、したくなる、まあ、そういうところがあると思うんですね。でもそこのさらに奥にあるその人の、まあ、それが個別化だけど、こう個人的な部分奥に触れていく、これは占いをやっててもその占いの中でもやっぱりデータに書いてあるとはいえ、その奥にあるもの、やっぱりそこがね、読み解ける先生はやっぱ素晴らしいなといつも思って見てますね。あとはね、その AI にかけた時に受講生さんもみんなでね、紹介してもらった AI のやつやって、チャットくんがいいっていう人と、クロードさんがいいっていう人と、ジェミニさんがいいっていう人とねまあ分かれてたからね、私はジェミニの方がいいですとかねそんな言い方してないねけどもうなので私はね、使い分けしてますからね、この時はチャットくんがいいけど、この時はクロードだなとか、まあなんかそういう風に AI とも人とも、人とは周りか、判断していく。だから繰り返されること、問題になってるなってないに関わらず、繰り返されてることには必ず構造、仕組み、パターン、それが内在しています。内在している。でそれはいつか自分をの足を引っ張る可能性があります。まあ、なのでね、早いうちに、気づいたうちに解消しておくと後々楽なのでね。興味がある方は人生読み解き講座の体験説明会、ぜひおいでください。 LINE のメニューから申し込み、体験説明会は直で申し込みができます。わからない人はsupport@spog-ad.com メールでお問い合わせ、事務局にいただければ URL をお送りしますのでお問い合わせください。ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。では。